ッパアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです。本日のゲストは株式会社障害者福祉厚生会専務取締役七海和夫さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張しているのでよろしくお願いします。
緊張しているのでよろしく、はい、なるほど。ちなみに、ななみさんですけども、はい、6月4日のチャレキッズのキックオフイベントで、まあ、実例というかの、まあ、プレゼンというか、それで、はい、ご登壇いただきますので来ていただいたとね。登壇する、
はい
ね、その実例報告をしていただく練習としてここで喋っていただければなぐらい
凝縮して
ですね。はい、
はい、
ということで、まずまあ、つくし厚生会さんでどんなことやられてるかっていうことですね、うん、そして七海さんがその会社でどういう立場にあるかっていうこと、うん、お話しいただけますか。
はい、はい、うちの会社はですね、名前が先ほども紹介いただいたように株式会社障害者福祉厚生会という、いかにも福祉的な名前
ですね、はい、ですね、
やってる仕事はですね、いわゆる一般家庭から出てくる燃えないゴミですね、はいはい、そういった、まあ、不燃性一般廃棄物っていうんですけど、はい、そういったものが春日市と小野城市から約人口が21万人いらっしゃる、はい、世帯から入ってくるプラントがあります。でそこのプラントの機械がですね、まあ、例えば簡単に言うと、そちらに40億ぐらいかけた機械が、プラントがあるので、そこの運転管理を私どもの会社で、させてもらっているということですね、うんうん、はい、まあ、そこの一応専務という立場で責任は重く、責任を持ってます。
そうですよね、
はい、なるほど、うん、そうなんですね。40億のプラント
ぐらいありますね、はい、なかなか想像がつかないと思いますけど。
そうなんです、
そうですね、はい、大きすぎて
金額だけが頭に残ってますね、はい、なるほどですね。でそこで障害者の人たちが働いてらっしゃる、うん、何人ぐらいいらっしゃる。
そうですね、今社員が今40名のうちの33名
が
障害を持ってますか、いろんなタイプの障害を持っている人たちが一緒に働いているということですね、はい、
特にとかありますか。
そうですね、
身体不自由の方も、
そうです。例えばその身体障害という方でいうと、上肢障害だとか下肢障害、あと内部疾患、
はいはい、
あとは聴覚障害もいますね、はいはい、
なるほど、
うん、あとそれ以外では、知的障害、あと精神障害というタイプもいます、う
ん、なるほど。
あとその中にはいわゆる、健常者といわれる、まあ、タイプも一緒にいるという。
なるほど、
ね、一緒に働いてるんですね、
まあまあ、ただ健常者も一つのタイプにしか過ぎないという感覚ですね、はい、
まあ、確かにそうですよね。40名の中の33人が障害者ってことは、はい、逆に健常者の人の方が障害者扱いされるね、はい、
そうそう、
あ、そうですよね、
少ない側の立場ですよね、
やっぱその劣勢だよね、
そうそうそうそう
そう
そうです、まさしく、
ね、決して上位ではない、
はい、
それぞれにあった仕事のやり方で仕事してるってことですか。
そうですね、あくまでもうちの会社の中にある仕事とか作業の中の分担を、はい、それぞれのできる幅を見ながらですね、成長してもらいながらいろんな役割を広げていきたいと思っているので、まあ、あくまでも僕たちの仕事の幅の中だけですけれども、はい、でもかなりやっぱりできるように変化はあるので、まあ、それが面白かったりするわけですよね、は
い、なるほどです、ね、
すごい成長していってるんですね。
そうそうそう、はい、もうそれが嬉しい限りですね。
あ、なるほどですね、うん、日々成長。
そうそうそうそう、日々っていうわけじゃない、ちょっとずつちょっとずつ、はい、
なるほどですね、
はい、
で趣旨というか設立される趣旨も、うん、さっきちょっと前室前室でちょっとお話した時も、うん、もうそもそも障害者雇用をバリバリやってその社会貢献とかじゃなかったんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ31年前にうちの会社は設立してるんですけれども、はいはい、設立者の方たちも障害の方と、まあ、健常者の方と一緒に協力して作って、うん、まあ、障害者が自分で会社を作って、うん、自分たちでやっぱきちんと働ける自立した会社を作ろうと、うんうん、いうことで自ら立ち上げているので、うんうん、まあ、その精神を引き続き30年以上引き続いてますから、まあ、障害者雇用で障害者と一緒に働くのがうちは当たり前、
はいはいはい、
ただ当たり前のことをやってると結果的に、社会貢献っていう言葉にただつながるだけの、
あ、なるほど、
社会貢献しようと思って別にやってるわけではなくってっていうことですね、はい、
なるほどですね、まあ、でも理念がそうつ、ね、社会的な方向につながってるってこと
ですね、そうですね、はい、そのものっていう感じですよね、はい、
まあ、かなりこう会社にも見学の方とか、
そうですね、まあ、 ありがたいことにといいますかですね、かなり最近は注目していただいてて、昨年度も人数でいうと約650人ぐらい、それはもう小学生の社会科見学以外にですね、社会科見学もたくさん来られるんですけれども、それ以外にやはり障害者の方はどういう働きぶりをしているんだろうかとか、企業の方々でいうとどういう雇い方をすればいいんだろうかとかいう方たちがうちの方に見に来られて、あ、なんだできるじゃないのっていうふうな感じで書いていただけるので、まあそれが広まっていければいいかなと思ってますけどね、はい、
650人だって、
でも見てみたいです、そんな、
どうやってとか、
やっぱりちょっとマイナスなイメージがやっぱり自分の中ではあったりするので大変なんだろうなとか思っちゃうんですけど、
はい、多分その感覚は普通だと思います、はい、
なるほどね、ああそうなんや、
おお、まあ、僕も最初そうなので、はいはい、一緒に働いてみていろんなことが気づいたりとか、ああ一緒に働いて面白いとか一緒に働いてよかったと思えるようにな
るんです、
なったので、これやっぱ働いてみないとわからない感覚ですよね。
6月4日に一緒に登壇していただくあの発電閣の総料理長の吉村さんも、働くと面白いんだよねって言ってたよね。おっしゃってまし
たよね。ああ、なるほど。はいはいはい。
だから一緒に働くとこう発見というか、この想像つかない面白さとか、で、あと必ず決まり事でこれやんなきゃいけないっていう、ね、社員さんいるわけじゃないですか。で、必ずでかい声で挨拶しないと気が済まない社員さんが発電閣さんにはいるとか。
ああ、なるほどね。は
いはい。で、それを、でもそんなに言わんでもいいけど分かった分かったみたいな。でもあれが聞こえないとまたちょっと寂しいみたいな。
はいはい。
ね、ことを、やっぱ吉村総料理長もおっしゃってたので、そんな感じなのかなとかですね、僕自身はなんていう、まあ、その障害者がたくさんいる会社であんまり働いたことないんで、何が面白いのかなとかちょっと思ったりもするけど、
まあ、障害だから面白いっていうことじゃなくって、いろんなタイプの人たちがいるから面白い。
ああ、なるほどですね。
だからうちの会社の中では障害ということはないんですよ。
ああ、なるほど。
当たり前に、
そもそもだからいろんなタイプの人が世の中にいて当たり前でしょっていう感覚がようやく自分たちの中で腑に落ちてきた。最初は分からないので、でも不安の方がね、また僕も先に入った、ね、初めに入った時にはどういう関わり方していいかが分かんなくてやってきているので、それがだんだんやっぱりいろんな悩みを、ね、乗り越えてきながら、みんなで乗り越えてきながら、あ、なんだこんな感覚でいいのかっていうところに腑に落ちるまでにやっぱり少々時間がかかりましたね。誰か教えてくれる人がいるわけじゃないので、
そうですね、感覚と、ね、掴むことと、
はいはい、
であまりにも構えすぎてたとかね、そういうこともあるでしょうし、
ね、そう、
あ、なるほどですね。
もともとなんかお勉強されてたわけじゃないってお聞きしたんですけど、
はいはい、
障害についてとか、
ね、全然したことないですね。まさかその人たちと働くようになるとは夢にも思ってなかった。たまたまちょっとこの会社に入るきっかけというか事情があって入って、それからの付き合いで、本当ゼロからの付き合いで、本当にどうするかわからない状態から、始まったんですけどね、まあ、いろんなことがありながら、
前職は全く違う、
全くある意味違う仕事ですよね。東京で営業部の仕事を、
でそこにも障害がある人もいないし、
一人たまたま女性で下肢障害の方がたまたまいらっしゃったけど、別にそれはあんま感覚なく経理の方だったんですけど、
なるほど、
そうなんですね。
勉強全くなし、まあ、勉強しなきゃいけないってことでもないと思いますけどね。
だからどうやって一緒に、ね、関わっていって、どうやって一緒にいい会社を作っていけるかって、どうやって一緒に成長していけるか、っていうことだけを一生懸命考えてみんなで来ただけなんですけどね、はい、
なるほど。ここの資料にもちょっとあるんですよね、こう障害者の内訳、ね、知的の方が5名とか、精神の方が7名とか、聴覚の方が3名とかですね、で上司の方が2名で、下肢の方が12名と、内部が1名と。視覚の障害の方いらっしゃらないですね。
そう、視覚だけが今のところいらっしゃらないですね。
募集してると。
募集、その仕事ができるかなっていうところがですね。
やっぱ手作業とか、そういうのが多かったりとかして、できること。でも、まあ、当然その会社に入る場合は面接というか、そういうのがあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
でそうすると視覚障害の方が今後まあ、入社したいと言ってきた場合は、やっぱりどうやって一緒にやれるかはやっぱ、
そうですね。だから視覚障害って言っても多分見え方の力っていうのは様々だと思うんですね、同じ視覚障害という名前で僕たちは選ぶんではなくって、はい、あくまでも視覚障害っていう手帳は持たれててもこれぐらいの仕事ができれば、あ、大丈夫だなって、例えば精神障害っていう手帳、精神保健福祉手帳を持ってても、でも別にうちの仕事ができれば障害関係ない
です、ね、
手帳の種類は関係ないんですよね。あくまでもうちの仕事ができるだろうかって、その光が僕たちがあって見えれば あ、やってみようかって思える可能性
ある。いいですね、うん、やっぱその人それぞれに合わせて、うん、まあ、どんな仕事が
うちの中
の中にあるか
っていうこと
ですもんね、
はいはいはい、
うん、なるほど、
そうですね、その手帳にとらわれてたら、
はい、そうそうそう、
ね、分かんないですもんね、うん、その人の能力とかも伸ばせなくなっちゃうし、はい、うん、
まあ、じゃあそういったところでちょっとね、あの、もったいない方向に行く方多分多いと思うんですよね。
そうですね、
うん、要するに障害な、多分精神障害、うん、精神障害っていうもう頭にあった状態で人を見る、うん、と多分その人の本質って多分見えづらい。
なるほどですね、
そうですよね、
悪魔のその特徴はありますけど、うん、他の特徴もいっぱいあるので、うん、そもそもの個性とか、ね、人間性っていうのはあるので、うん、そこをちょっと見誤る可能性が結構あるな、障害というものだけを大きくしてしまうと、
ね、
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、
あの、ちなみにこう、33年前にこの会社ができて、
あ、31年、はいはい、
で、うん、まあ、七海さん最初から、
え、僕はね20年前ぐらいからです。
あ、なるほどですね、
うん、そうそう、うん、
で、この時なんかのきっかけで、うん、あ、これだったらこの会社いいなとかいうエピソードありますか。
いいなっていうのはね、うん、そうですね、まあ、僕の場合はやっぱり一緒に働いてていろんな人たちが、あの、成長してるっていうことを喜んでくれてる、うん、のがものすごくいいなって。
あ、社員さんが、
社員さんが、それによってもう正直に言って僕たちも成長させてもらえる。
あ、一緒に、
一緒に成長してるっていう実感が本当にあるん、
あ、
うん、ですよ。だから僕が教えてその人たちが成長してって、僕は教える立場みたいな上からじゃなくって、はい、一緒にそれで成長させてもらってるっていう感覚がものすごく面白い。
あ、うん、なかなかでもそれ実感するって難しいですよ ね、まあ、一般的というか、うん、通常働いてて、うん、自分が成長してるんだって思うのも難しいですし、うん、あいつ成長してんなとか感じるのも難しいです、
まあ、でも一応仕事してるところを見てるとやっぱりできなかったところができるようになってきたとか、はい、例えば発言が少なかった人が発言ができるようになってきたとか、
うん、
人の前で話ができるようになってきたとか、それでどんどんどんどんちょっとずつのステップアップが見れるので、それはできるようになったねっていうことを一緒に喜べる、うん、これはやっぱり、ね、ちょっとずつ のステップアップかもしれないんだけど、はい、でもそのちょっとずつを一緒に喜べるのがものすごく価値があるなって自分で本当に思ってるので。
そうですよね、
うん、
なるほど、
面白いですね。
そっか、うん、もうそれで自分もね見返りますよね、自分で、うん、あ、俺もあの時こうだったけどとか、
うん、そうですね、うんうん、そこで、まあ、例えば我々の立場で一緒にこう悩むことによって僕たちの関わり方が、ね、その人にとってマッチングすればより上がるわけですよね、
はい、
うん、そこがマッチングした時の喜び、あ、このやり方でよかったとか。
なるほど、
うん、そ、うん、あとはまあ、ね、家に帰った時に、うん、例えばご家族からね、本当にあなたはね私の誇りよって、でうちの社員が言ってくれ、うん、言ってもらったりだとか、うん、そんな話を聞くともう涙がうるうるって、
そうですよね、
そうそうそうそうそう
そうですね、
うん、そういうのが実感できるので、うん、やりがいはありますよ ね、
うん、なんかこういろんな面見れますよね、人としてっていうのが中核にあって、うん、まあ、もちろん上司である七海さんの部分もあるし、うん、あの、社員としての仲間としてのこれっていうこの成長とかですね、はいはい、うん、ああそういう会社いいない
いですね、
うん、なんか温かいしすごくいいなと思いますね。ちなみにあの、福祉厚生会にこう、はいですね、あの入社する場合っていうのはどういうルートでこう障害者の方入ってきますか。
そうです、もう一般的にはあの私どもの方が募集をかけるときにはハローワークさんを通して募集をかけているので、そこでまあ皆さん応募していただいて、うん、そこで新たに面接等をさせていただきながら、うん、まあ、例えば二次面接とかもさせていただきながら、どの方と一緒に働いたら面白いかなって、
うん、なるほど、
うん、この人と一緒に働いてみたら面白いだろうなとか、うん、どこに面白さを感じるかっていうこともあるし、あとちょっとご説明すると、僕たちは会社側の方が皆さんたちを選ぶだけの上の立場ではなくって、はい、応募してきた方もうちを僕たちと一緒に働きたいと思いますかって、
そう、
あ、選んでもらう、
そうそう、お互いだから立場は同じですよっていう話は必ず来られた方たちにはします。ただ皆さんたちも選ぶ権利がありますよって、
そうです、ね、
僕たちと一緒に働きたいと思いますかって、うん、いうところを素直に話し合いをしたりとかしますね。
あ、なるほどですね、確かにそうですよね、あの、雇ってもらうとかね、やっぱそういう意識が強いけれども、
うん、
辞退しますっていう方法がね、
そうそうそう
ありますからね、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そっか、でも、うん、そうやって最初に説明する会社少ないと思うんですよね、
うん、そうなのかもしれませんね、はい、
だからすごくいいなってちょっと思いましたね、
う
ん、
そうですね、やっぱ長い付き合いをしたいので、
そうですよね、うん、一緒に成長していく
んですね、そうそうそう、もう辞めさせることを基本的に考えてない はい、うん、働いてもらうからにはもう定年がうちは65歳がまず定年なので、はい、そこまではもう一緒に働くよって、うんうんうん、そのまで長い期間僕たちと付き合いますかっていうぐらいの。
そうですね、
なるほど、
うん、それは必ず入社してもらうときには話をして、それで納得してもらえるかどうか、
うんうん、今一番勤続が長い障害者の方は、
今29年の方がいますかね。
29年、
はいはい、うん、
すごい、
初代、
うん、もう最初期からいらっしゃる方は
最初からいる、
う
ん、
まあ、今でも体 の、ね、あの重さと、ね、痛みとかと戦いながら、うん、やってくれてる先輩が、ね、来れない時もあるんですけど、ね、来た時には、ね、本当鏡のような、もう一生懸命する、もうそれだけでも、ね、もう見て、ね、誇りみたいな、もう誇りを持てる先輩みたい な、
確かに七海さんより先輩なんです
ね、うん、そうそう、僕全然先輩なんですよ。そうそれは先輩ですよ本当に、
ね、でやっぱその他の障害者の方にも、うん、あのまあ、その体調がって今おっしゃってたけど、うん、はいはい、出社されると先輩っていう感じなんですね、
う
ん、
そうですそうです、はい、そこが認められてるからちゃんと、うん、はい、
人として認められるって大事ですよね、
うん、そうですね、
うん、そういうのはでもなかなかね出すの難しいでしょうけど、
うん、でもだからうちの会社に入ってくる前にそこでやっぱマイナスの経験をされてる方が非常に多い、う
ん、あ、うん、前の会社とかですか。
そうそう、例えば、ね、今まで家庭とか学校とか社会の中でやっぱり
ダメを言われ続ける、
どうしてこれができないのとか、でそういう言われ方をされる人たちが多かった中で、うちの会社に来ると、いやそれだから障害手帳持ってるんでしょ、それだからそこが苦手だから手帳持ってるんだから、そこは何も言うことはありませんと、うん、ただできるところを一緒に見つけていって、幅を広げていってってすれば、ね、苦手だったところはあまり気にしなくてよくなるので、そうそう、そこを気にしなくていいんですかっていう感覚に、
あ、なるほどですね、
なれれば違う。でもできないところばっかり言われてきてる方が非常に多い
んです、ね、かわいそうね、うん、働けるところがあるのにちゃんと、
う
ん、
できないことって目立っちゃうんですよね。
目立つんですよね、どうしても。そこはどうしても、ね、注意したくなる、
なんでって聞きたくなっちゃうんですよね、う
ん、ちゃんと理解してあげないといけないですよね、やっぱそこができないからっていうの、
やっぱこう
生として
で無理やりやらせるんじゃなくてね、こう促すとか、さまざま、それが周りの環境かなと思いますけどね、
うん、そう、やっぱ仕事なので自分で自分の仕事を責任持ってやると、うん、いうことは当然成長してもらう過程ではね大切なことなの で、うんうん、遊びに来てもらってるわけじゃない、
うん、そうですね、お仕事ですもんね、
う
ん、
そうですそうです、はい、
なるほど、うん、まあね、誇りを持つ社員さんがすごく多いってことですね、
まあ、でもそういうね、いろんな方々の特徴がある方々の結晶が結局うちはね、先ほど言いました、廃棄物のプラント、はい、まあ、粗大ごみというものを含めて機械が、大きな機械があるんですけど、はい、まあ、例えば各自治体の中に全国で600以上そういったプラントがありますけど、はい、その中でうちの会社はありがたいことにプラントはですね、日本でトップレベルって言っていただけるぐらいの価値を生み出せてるわけですよ。
あ、すごい、
うん、だからそれはやっぱり仕事の中身がその価値をつなげなきゃ、うん、やっぱり仕事として会社としてお客様から選んでもらえないからですね。
ですね、
うん、
なるほど、
うん、だから別に優しく優しくだけしてるわけでもなくって、はい、結果仕事としてやっぱりパフォーマンスができないと、はい、お客様からは選べられないので、
そうですよね、う
ん、そういうこともちゃんと当然まず意識しながら、うん、そこにどうやって持っていけるか全員でという、うん、一人一人は力が弱いですけど、うん、みんなで一人一人の工夫が集まれば、うん、形になれるという、うんうん、イメージでやってます、
はい、まあ、厳しさの中に優しさがあってねってことですね、うんうんうん、なるほど、
そうですよね、
なんかすごいためになる、
すごいですね
そうだなと思いますね、まあ、この熱いお話をですね、うん、はい、ぜひぜひ6月4日ジビホールに
あのもっと 聞きに来て、
ね、いただければと思っております。はい、もうそろそろ時間になってしまったんですけれども、ななみさんからリクエストをいただいてます、レイクの素晴らしき世界ですけれども、これの思い出というか、う
ん、まあ、特に思い出ということがあるわけじゃないんですけど、たまたまこれが、宇宙兄弟、
宇宙兄弟
アニメの主題歌で使われてた時があって、はい、たまたま子供がそのアニメを見てる時に、僕がちょうどちょっと見て、まあ、アニメは見たほとんど見たことがないんですけど、はいはい、この曲いいなって
思って、ね、ヒットしたんですね。
そうそうそうそう、この曲ちょっと気持ちが盛り上がるなっていうか、
なるほどですね、
うん、そんな感じでたまたま知ったきっかけです。
あ、分かりました、
子供のおかげです
じゃあ聞いていただきましょう、レイクで素晴らしき世界